書と福音の時間です。あなたは聖書についてどんなイメージを持っておられますか？難しい本、良い教えの本、聖なる本でしょうか？実は聖書には不倫、殺人、強姦、同性愛、近親相姦、虐殺など聖なる本とは思えない目を覆いたくなるような内容が書かれています。またそれらとは正反対に人知をはるかに超えた愛、真理、希望も描かれています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日私はセーターというタイトルの短い童話を読みました。お母さんが少年に手編みのセーターを編んでくれたのですが、左の袖口に腕時計の模様がついてるんです。そしてその時計の時刻は午後3時を指していました。おやつの時刻です。3時になると喜ぶ少年のことをよく知っていたお母さんは、彼を喜ばせようと思って、そんなデザインに編み込んだんですね。なんだかあったかい気持ちになりますね。ところで、あなたをお作りになった神は、あなたの心を喜びと平安で満たしたいと願っておられる方です。そして私たちの喜びと平安を奪うものを取り除くために、イエス・キリストを送ってくださったのです。ある時キリストはこう言われました。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストはご自分のことを人の子と呼ばれました。これは救い主の別名のことなんですが、もともとは人間という意味なんです。神なのに人間として生まれてくださった方ということです。ところで、本当の人間、真の人間ってどんな人だと思いますか？イソップ童話で有名なイソップは古代ギリシャの奴隷でした。しかし、とても賢く、機転が利いたので、主人から大変信頼されていたのです。ある時、隣の家の結婚式に何人くらいお客さんが来たのか見に行ってきてくれと頼まれた彼は、会場に着くなり、玄関前に丸田んぼを転がしておくんですね。そして自分は藪の中に身を潜めて、お客が帰るのをじーっと待ったんです。式が終わり、お客は次々と玄関から出てくるのですが、皆丸太につまずいては、いまいましげに丸太を睨みつけ、家に帰っていったんです。ところが、あるおばあさんだけは、丸太につまずいた後で、それを玄関の脇にのけてから帰ったのです。戻ったイソップに主人は聞きます。どうだった？何人ぐらい人が集まったか。するとイソップは、おばあさん一人だけでした、と答えます。そんなはずはないだろう。するとイソップは、丸太につまずいたり、怪我をしたりはするのですが、誰一人としてそれをどけようとしませんでした。そんなのは、羊と変わりがありません。でもただ一人だけ。おばあさんだけは、後から来る人たちのために、その丸太をどけたんです。そういうことができるのは人間だけです。おばあさんはあの会場の中にいたたった一人の人間です。イソップによると、真の人間とは自分のことだけではなく、他の人のことまでも考えが及ぶものだとし、何かが人をつまずかせるなら、その不幸の原因を取り除くために、行動を起こすことができる人こそ本当の人間だというふうに言ったのでした。私はこの物語を読んだ時に、イエス・キリストこそは真の人の子の名に値する方だと思いました。なぜならキリストは全ての人を倒してしまう 罪と死の障害物を人間から永久に取り除くために実際人となって来てくださった方であるからです。第二にキリストは使えられるためではなく人に使えるために来られた方でした。人に使える神、これが聖書の神なのです。そしてここに人間が作った宗教と人間を作った神の決定的な違いがあるのです。人が作った神は人が使えなければなりません。毎日水を変えたり、何かを唱えたり、磨いたり、帽子をかぶらせてあげたり、いろんな世話を人間がするんです。しかし聖書が語る本物の神様は、この世界をお作りになり、今も支えておられる全能者です。つまり、神は何にも困ってません。人が何かしないと途方に暮れるような存在ではないのです。人間に依存しないお方です。なのになぜ人間に使えるんでしょう。人間は基本的に神に使えられて初めて生きることができる存在だからです。ちょうど無力な赤ちゃんに対して、親が全面的に世話をするように、神は今日この瞬間もあなたに息を与え、生かしておられる方なのです。キリストは人に使える方でした。人に使えることによって、私こそ神の本質を明らかにしている人となった神なのだということを証ししておられるのです。第三に、キリストは命を与えるためにこの世に来られた救い主です。今から75年前に日米戦争が終わりました。戦争末期、沖縄が激戦区となったのです。その沖縄戦に米軍部隊の一員として日系人兵士250人が参戦しました。通常米軍は忠誠心を考慮し、日系人部隊はヨーロッパ戦線に派遣したのですが、いよいよ本土上陸が近づいた時、通訳のために250人の日系人兵士を沖縄戦に投入したのです。ところで、日系人兵士の心境は、実に複雑でした。今は敵味方に分かれているとはいえ、もともと自分の両親のルーツである国に戦いに行くわけです。彼ら本人のアイデンティティは 100% アメリカ人です。だからこそ、入隊志願したんです。しかし自分たちの両親や祖父母を生んだ国と戦うのは、大きな葛藤がありました。しかし、それをしなければ、自分たちがアメリカ人であるということの証明ができないのです。迷える心境にある兵士の一人に、坪田さんという若者がいました。いよいよ、出征するとき、お父さんがこう言ったそうです。殺すだけが戦争じゃない。人の命を救う戦いもあるはずだ。君は命を救うために戦いに行きなさい。言葉ではわかります。しかし、一体どうすることが人の命を救う戦いになるのでしょう。答えが見つからないまま、彼は沖縄に入るのです。ところで、沖縄では多くの民間人がガマと呼ばれる洞窟の中で潜伏していました。降伏を呼びかけても応じる人はほとんどありません。それどころか集団自決が相次ぐのです。それは、アメリカ兵が鬼のような存在だと教え込まれていたからです。しかし坪田さんはこの時、父の言葉を実現する時が来たと思ったそうです。彼は隠れている人たちの恐怖心や疑念を晴らすため、すべての武具を研ぎ、刃物も、ピストルも、手榴弾も、全部それを手放し、そして軍服も脱ぎ、上半身裸になって、無防備な姿になり、穴の中に降りていったのです。そして幼い少女を見つけると、優しく呼びかけました。さあ、出ておいで。そして一緒に暗闇から出て、生きよう。応じた少女に続いて、その穴の中にいた全員が救出されたというのです。 私はこの話を聞いたとき、キリストがしてくださったことを思い浮かびました。キリストは神のあり方を捨てて、無防備になって、使えるものの姿に身をやつし、この暗闇の世に降りてきてくださった救い主です。それはあなたの罪を許し、あなたに永遠の命を与えるためです。あなたのために来られた救い主、それがイエス・キリストなのです。どうぞ、イエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。